はい、それではヘブル人への手紙の10章を開いてください。ついにヘブル書の中で著者が語りたいことの山を迎えます。本当に山です。頂上を迎えます。それが10章の18節において書かれていまして、私たちが信じるイエス様が贖いの技、罪の贖いの技を完成されたということをこの18節のところで結論付けて、一気に神ご自身の中に私たちを引き寄せるべく強い勧めを行っているのが19節以降なんですね。で、手紙を読むときに、この使徒たちの手紙、ローマ人への手紙から始まる使徒たちの手紙を読むときに、その多くの手紙は、この初めに教えが書いてあります。難しい言葉を使うと教理が書かれています。教える理論、真理と書きますが、教理が書かれています。で、その後でその教理に基づく適用ですね、それに応答しなさいということが書いてあります。で、この書簡もこのヘブル人への手紙も例外に漏れないで、なんとこの1章から10章の18節までがイエス・キリストの、この偉大な、この贖罪の技、罪を贖う、罪をお許しになる技を、この発展させていったわけなんです。で、それから力強い、この適用を行っていきます。で、今日はその前半を学びたいと思います。前半部分、1節から8節までです。では、1節をご覧ください。律法には、後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる、同じ生贄によって、神に近づいてくる人々を完全にすることができないのですとあります。9章、前回の学びにおいて血を流すことの必要性が、語られていました。22節を見てください。律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ここは何度読んでも読み返して私たちが本当に戻ってこなければいけない神様の真理であります。罪に対する費用は死そのものであって、死をもって罪を贖わなければいけないということ、頭ではもちろんクリスチャンですから、もう毎回この話を聞いているんですけれども、本当に私たちの実際の心の中の動き、生活の中において、これほどの深刻さを持って、私たちは罪を見ているかどうかであります。死をもって罪を償わなければいけない。で、これが始まりであって、あの神がアダムに対してこの木から実を取って食べれば必ず死ぬと言われた、その後から、アダムが罪を犯した後から、神様がその罪を償うための、贖うための生贄を与え始められたわけなんですね。アダムとエヴァのために皮の衣を着せてくださった神様であります。皮の衣を着せてくださって、で、その後で神様はカインとアベルが生まれた、そのアダムとエバから生まれたカインとアベルの、アベルの羊の生贄を神様は受け取られたんですけれども、カインの方の地上の作物、私たちはとかく行いですね、私の自分のこの良い行いによって認められようとしようとします。どうでしょうか。 認められたい、まあ、これが世の中でもういつも働いている動機づけですね。しかしこれが神に対しては、また教会に対しては全く意味をなさないということを神様は関与を通して教えておられます。そしてその後でノアも洪水の後に初めに行ったことが生贄であり、神様はそれを匂いを嗅がれてもう裁きは行わないとされました。そして族長であるアブラハム、イサク、ヤコブがやはり生贄を捧げました。そしてモーセによって今読んだように、この律法ですね、これはまさに生贄の制度が中心になっていて、それによって成り立っていたわけなんです。で、その生贄は牛や羊という家畜であります。野の獣ではありません。これは分かりますか？自分のものを捧げるわけなんです。高価なものを捧げるわけなんです。犠牲がなければ贖いにならない。犠牲がなければその高価なものが、犠牲によって初めて対価ということがあるわけですね。どうですか皆さん、例えば10円を払うというのと1万円を払うというのは犠牲の大きさがもう全然違いますよね。同じですね。家畜からこれを行うわけなんです。そして私たちの日本人の中の言葉の中にも、死をもって償いたいという言葉があります。で、多くの人が自殺をしたり、または、この自分の身を傷つけたりするわけですよね。ですからこれは、このイスラエルの民だけ、聖書を知っている人だけのなんか得意な概念ではなくて、人が誰もが持っているその罪の償いの方法なんですよね。血を注ぎ出さなければ罪の許しはないという、それが九章の中で、その語られていたことであり、そして十章に行きますと、その家畜の血をもってしても完全な罪の許しは与えられないというのが書いてあるわけなんです。はっきりとこの家畜によって、その高価な傷のないものを捧げることによって本当にイスラエルの民は祝福されていましたけれども、それをもってもやはり完全にその罪を取り除くことができないというジレンマの中に彼らはいたわけなんです。で、そのジレンマの原因というのを今ここで一節に書いてある。それは後に来る素晴らしいものの影なんです、ね、影。実体ではない影なんだということなんです。実体がないのですから、もちろん実体のある罪の許しも与えることができないということであるわけなんですね。そして年ごとのって書いてありますけれども、これはこの前学びましたように、この前かな、前々回かな、食材日ヨムキプールですね、レビ記の23章に書いてある、この、年に一度大祭司が死聖所の中に血を携えて、そしてイスラエルの罪を神が全くお許しになる、清めるという神ご自身の決断をされるですね。総生産でしょうか、あるいは総生産というよりも、ちょっと日本人的に言ったら年末の大掃除ではないけれども、イスラエルの罪の大掃除をですね、この行うためのこの儀式であるわけなんです。けれどもこれをもってしても完全にはできていないんだということが今ここに書かれていまして、そして神に近づくと書いてますけれども、これは大祭司が事実文字通りその幕を通って聖所の中に入り、そして香を焚き、その香の煙をこのかぶりながら垂れ幕を入っていき、そして死聖所の中に入っていくという、神に近づくということが 書かれているわけですけれども、10章の内容というのがこの神に近づくということが、このものすごい強い、このなんていうんですかね、強調を持って語られていきます。まあ、後半に特に強く書かれています。全く確信を持ってですね、大胆に神に近づくことができるんだということを進めで行っていくんですけれども、神に近づけていないというジレンマをこの旧約の人たちが持っていたわけなんです。で、2節をご覧ください。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。罪が思い出されないのではなくて、むしろ思い出されていくという本当に厄介なことになってしまっているわけです。で、1年に一度、ね、本当は1年に一度というのは、本当にこの神様が一切の罪を清めてくださるという、まあ、つまりさっきの日本人に分かりやすく言うと、年末の大掃除みたいなんですね。そういうことをやってるんですけれども、やはり1年に一度なんですよ。その実際的に考えていくと、1年に一度繰り返して行っている。一度本当に清められたのだったらば、もうそれを、もう一度やる、する必要はないわけなのに、もう一度やらなければいけないということで、これがまさに完全に清められているわけではないことの証左、証拠となるわけなんです。むしろ思い出されるわけなんです。で、ここではっきりとさせる必要がある。クリスチャン生活のものすごい決め手になる。もういつも話してますが、クリスチャンじゃなくてクルシチャンになってしまう私たちであります。クリスチャンでなかった、神を知らなかったほどがよっぽど楽ではないかというジレンマの中に陥ってしまうのは、私たちが新しい契約、新約の時代の中にいるにもかかわらず、旧約の中で生きてしまう。まるでこれは、このもう敗戦になって民主主義の国が、日本の国が始まったのに、サイパンとかそういうところで未だその大日本帝国の中でこの兵士としてですね、この生きていたその兵士のように、全く旧体制の中で生きているようなジレンマになってしまうわけなんです。で、それは何かと言いますと、礼拝に集うことに自分の罪が思い起こされて、そして本当に神様から私は離れてしまったというように感じる。そこで罪の許しを得ようとして、許してお祈りして、そして罪の許しが与えられましたというふうになる。けれども、週の半ばになってまた同じ罪をですね、犯してですね、また神様から離れてしまったというふうになってしまう。そしてまた神様から許して、神様に近づいて、そして神様からの許しを、その神様によく思われたいと思って、そしてまた教会に来て、そして罪の許しを得ようと努力してしまう。この繰り返しというのは、まさに実は旧約の時代の礼拝なんです。新約の時代という新約の時代の礼拝は、これから出てきますけど、すべての罪が許されたから、主よありがとうございます、感謝します、完成されたから、私は神様のところに行きます。楽なんです。まあ、私はよく話すんですけど、クリスチャンはですね、もうこう動いてるんです。パウロはものすごい、他の人たちよりももっと動いてる。でも神の恵みによって私はそうなってるって言ったんですけど、動いてるんだけども、もう楽なんです。こうなんかソファーに座ってるかのようなね。このジレンマをイスラエルの人たちが抱えていて、で、4節でその理由が書いてあります。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。今日の内容は罪を除くということであります。罪を除く。聖書に贖罪という言葉、英語だとアトーメントという言葉があって、新約にもあるし旧約にもありますが、意味が変わります。 旧約と新約で。旧約においては、覆う、カバーするですね。罪を覆うという意味になります。はじめに使われているのは、ノアが神様から箱舟を作りなさいと命じられたときに、その箱舟、その木で作るわけですけれども、もちろん。でも、それに水が入ってこないように、内と外とを木のに矢にで塗りなさいと神が命じられました。この塗るという言葉が、カファルというんですけれども、これが覆うという意味になります。ちょうど水が入ってこないように、その木を覆ったわけなんです。ですから、先ほどの話に戻ると、アダムとエバが罪を犯して、その後で神様が罪を着物によって、着るものによって覆ってくださった、革の衣で着させて、その恥を覆ってくださったというところから、もうその一つ一つが始まっていくわけなんです。これと罪を除くっていうのが違うっていうことがよくわかるかと思います。罪を除くと罪を覆うの違いです。ある人が面白い例を出してくれました。それは実際の話だと思うんですけれども、高級レストランの中で、とても綺麗な、まあもうみんなも清掃してですね、そして白いテーブルクロス、真っ白なテーブルクロスがあって、そこに食事が一つ一つ出されてきました。でその中の一人が誤ってスープをこぼしてしまったんですね。けれどもウェイトレスの人は全く慌てる様子もなく、白いナプキン、同じように真っ白なナプキンを持ってきて、すぐにそこの汚れたところをの上に置いたわけなんです。まるで全く何事もなかったかのように、落ち着いて、その人は恥を見ることなくですね、そのスープをこぼしてしまった人は恥を見ることなく、その食事を続けることができたわけなんです。けれども、もちろんその、テーブル、そのナプキンの下はですね、汚れが残ってるんですよね。で、これが旧約における覆うカファルの意味になるわけなんです。しかし、それを後でクリーニングに出して、そして強力な洗浄によって、全く変わりなく白くする。これが取り除くという意味になるわけなんです。で、この取り除きの働きをキリストの血が行うというのが、このヘブル書の著者の最も言いたいことなんですね。で、新約において食材は一つになるという意味合いがあります。一つになる。キリストによってあって神と一つになる。神と結ばれて交わりをするということであるわけなんです。だから、罪を負うだけならば、外面的な、表面的な交わりは持つことはできるかもしれませんけれども、心からの良心が清められたという中での神の交わりを持つことはできないわけなんですね。取り除かれる必要がある。いかがでしょうか。私たちがそのような引け目というか負い目を持ってですね、礼拝と称するものを捧げてしまっているかどうかなんですよね。で、これが、私たちが、これから学んでいくことです。誠の礼拝、これをいかに捧げていくのであるかということであります。で、5節をご覧ください。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ、私は来ました。聖書のある間に 私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。詩編40編からの引用です、正確には、これは、このギリシャ語にヘブル語が直された翻訳された70人訳というものがあります。ユダヤ人の中にギリシャ語を話す人が増えました。ヘレニズム化がされててですね、でその必要が出てきてですね、それで70人訳で、そこからの引用なんですけれども、旧約の時代にある生贄や捧げ物、これは神が命じたものなんですけれども、不思議なことに神はそれを望んでいないと言われるんですね。その代わりに今ここの40編では、あなたが私に体を作られたと、つまり生贄に体があると同じように、肉体があると同じように、私に体を作ってくださったと言ってるわけです。そしてその生贄は満足ができないものである。そしてその代わりに、それに代わって私は言いました、7節ですね、私が来ました、私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うためにと、このようにして代わりに御心を行う、肉体を持って御心を行います、あなたに記されている通りと、このように告白しているこのイエス様、キリストの言葉であります。立法によってイスラエルが神に近づこうとしていたんですが、ますます遠く神から離れていく歴史を彼らはたどりました。神の前に正しいものとされていくというのが本来のはずなのに、ますます罪深い存在であることが示されていくことになりました。神に近づくために生贄があったにもかかわらず、むしろその生贄を神が嫌がるというところにまでなってしまったということであります。そして具体的には預言の中で、イスラエルが滅ぼされるかもしれないという危機の時に預言者が数多くこのことを話したんです。イザヤ書の1章の10節から11節、もっとたくさんあるんですけど、その一部なんですけれども、あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。で、他にも、もうあなたのその祭りももう飽きた、嫌だ、嫌悪感を催すと、そのような、いろんな表現を使ってやめてくれということを話しています。その後であなたが行うべき生贄というのが正義を行うことだという話になっていくんですが、今度はミカですね、このイザヤの少し後に出たかな、ちょっと思い出す、似たような時期に出たそのミカがですね、この6章の6節から8節でこのように話しています。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子羊をもって見舞いに進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。いかがですか、これどんどんどんどんですね、これ強く言ってるんですよ。このためにこうすべきだ、このためにこうすべきだろうか。でも主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。公義を行いなさい。でも彼らはその神の命令に従わないで、代替として生贄を捧げていたわけなんです。神様の御心、神の命令に従わない、その不従順から目を背けて、その代わりに生贄を捧げることによって、その補完しようとする代替、 のもの、すり替えのものを作ろうとしてっていくわけなんです。サウルがそうでありました。このアガグをはじめとするこのアマレク人を皆殺しなさい、家畜も殺しなさいと言ったんですけど、殺したんですけども、上等なものは残してアガグも生け捕りにしたわけなんですよね。そして生贄を捧げていますと言ったときに、全焼の生贄よりも神様の御声に聞き従う方が勝っているではないかと、主の命令に従わないことは偶像礼拝、占いの罪と同じなんだと、このようにサムエルは言ったわけなんです。で、私たち人間がいつもこの傾向があるんです。単純な神様の命令があるのに、それに従わないのでごまかして他の捧げ物を捧げていきます。それが彼らと同じように宗教的ですらあります。教会のこの活動ですら、私たちは神様の命令に従わない代替品として行っていってしまうという、その弱さを持っているわけなんです。その中において、その弱さを私たちが持っている中において、イエス様がというか、そのここで言っているこの予言、まあキリストですね、まあ同じ、もちろん同じなんですけども、神の一人子である御子であられるキリストが、私は神の御心を行いますということで現れてくださったわけです。で、そこで私のために体を作ってくださいました。ベツレヘムの貝羽桶の中でお生まれになったあの幼子が、あの赤ちゃんの本当に可愛い、もうプチプチしたあの肌ですね、肉ですね、あの肉体が動物の生贄にとって変わる神の生贄のための肉体なんだ。その肉と血がなければいけなかった。全く私たちと同じように血と肉を持っておられた。その血と肉によって引き裂かれて血が注ぎ出されていくというためにお生まれになりました。そして神の御心を行うと言われたこのイエス様が、実際にゲッセマネの園で、この杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。誰が生贄になりたいですか？イエス様の場合は、何をもって杯を過ぎ去らせてください、私だったらね、痛いからやめてくださいってこうなるわけですけれども、イエス様は、神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですか。見捨てられる、永遠の昔から父なる神の懐におられた一人子の神が見捨てられるという、その断絶、それを過ぎ去らせてください。しかしその苦しみを神の御心の上に、イエス様は受け取られたわけなんですね。これでクリスマスのメッセージの内容が取られてしまいました冗談ですけれども。で、次に、すなわち初めには、あなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのです。まあ、これは今引用した詩篇の40篇の後者になってるんですよね。まずこの生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄というのが律法を代表しているわけなんです。そしてそれでは望まなかった神様はと、それであなたの御心を行うためにという、これが新約であります。イエス様が、これがあなた方に注がれる血、新しい契約の印であると、これが 立てられるために前者立法が廃止されるのだということが今ここで書かれているわけなんですね。ところで立法という言葉を使ったときに、このモーセの立法ということと、立法というのはもともと神様の掟という意味なので、今ここで言っている立法というのはモーセのその立法であります。キリストの立法という言葉もありますし、愛の立法という言葉もあります。立法がないということではありません。何でもやっていいということでは絶対にありません。まあ、そういう異端の教えがですね、ピリピの教会のところではびこっていて、彼らの立法は腹であると書いてあるんですね。欲望なんだと。私は泣きながらに言いますけど、私と同じように生活してくださいと彼はですね言ったんですね。清い生活、そして私たちはその腹のために生きているのではなくて、上から与えられるこの朽ちる体が変えられて栄光の体に変えられるこの体にを期待しながら生きていくんだと、つまり罪をから離れて生きていくんだというですね、そういう話をしています。まあ、少しずれましたけれども、で前者が廃止される、モーセの立法が廃止されるんだと、生贄の制度が廃止されるんだと。でこの御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちも聖なるものとされているのです。ですね。体がただ一度だけ、これも9章で強調されていましたが、捧げられることによって私たちは聖なるものとされている。ですね。聖なるもの、分かたれているという意味です。分かつっていう言葉ありますね。引き離される、英語だと set apart。 聖なるものというのはこの世から分けられて、他のいくつもあるものの一つではなくて、神のものとなっている、特別なものとなったという、この意味になっていきます。神の所有物である、神だけのものとされていると。でそれで今がこのイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことに聖なるものとされているというのは、イエス様の体が十字架の上で捧げられたので、私たちが罪から引き離されて神のものとなっているわけなんです。すでに私たちは清められました。清められたんです。第一コリントの6章の11節に、あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。このそのようなものってどのようなものかというと、不貧困を行うもの、あと偶像礼拝をするもの、貪欲なものですね、あとは難色をするものとか、このいろいろありますけれども、彼らは正しくないものはですね、神の国に入ることはできない。あなた方のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの名と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ、義と認められたのです。で神が成してくださったこの清めを、もう成し遂げてくださった清めを、私たちが思いや行いにおいて日々自分のものとして体得していくという成果があるわけ。成果というのは清く、化学の化ですね、成果されていくわけなんです。でそれが私たちはその成果に自分を、この献身させていくというか、努めていく必要があります。でこの神様が行ってくださった、成し遂げてくださった清めと、そして日々私たちが清さの中で生きていかなければいけないという清めは、その違いがあるわけですね。でこれがある人がこういう説明をしてくれましたが、救われる前泥沼にいました。泥沼にいてイエス様が救い出してくださった、そこから出してくださった。でその泥沼から出て地上にいる、陸に上げられているわけなんです。でもその体には泥がまだついています。それを洗浄していただくという働きがあるわけなんです。体はもう清められたんですけれども、その周りについているその泥を清くしてもらわなければ、清くしてもらっていくという、その位置的な清めと、そして実際的な清めがあるわけなんですね。でこのことを実はイエス様が足を、弟子たちの足を洗われた時にですね、 この突然イエス様がそれを行われたので、あのペテロがですね、とても直情的なペテロが、やめてくださいと言ったら、イエス様がそうしたら私とあなたは何の関わりもないと焦ったペテロは全身をですね、もう絶対にそんな関わりがないようなことがないように、少しも漏らさず全身を洗ってくださいとお願いしたら、イエス様はこう答えられました。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。で、この皆がそうではないというのはイスカリオテのユダのことなんです。イスカリオテのユダもイエス様を裏切って、ペテロもイエス様をある意味で裏切ったんですよ。同じことしてるんですよ。で、私たちクリスチャンも同じような悩みを持ちます。世の中の人と同じことをやってるじゃないか私は、なんですよね。でもイエス様は同じことを言ってくださいます。水浴をしたんですよ、あとは足を洗うんだよ、もうあなたは水浴されたものだよ、清くされたものなんだよ、今残っているのは残骸なんだよ、外についた泥なんだよ、まあ、ここの場合だったら足。足はですね、当時はサンダルですから基本的に、ですから帰ってきたらもう足は汚いんですね。ですからそれを洗う、この地を歩いているうちは、この世の中をの中で私たちが生きているうちはですね、この足がきれ汚くなってしまう。それをイエス様によって清めていただくわけなんです。そして11節から今まではこの体についての話だったんですが、イエス様が体を持って生贄となられたという話ですが、11節からがそのイエス様が永遠にこの清めを全うしてくださったことを強調しています。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それからは決して罪を除き去ることはできません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。この先ほどのこの10章の1節に出てきた奉仕というのは、年に一度、年ごとと書いてありましたから、それは食材日だったんですけれども、ここでは毎日日ごとの生贄奉仕になるわけです。つまり祭壇ですね、あの幕屋の入り口を通って、イスラエルの民が自分が携えてきたその牛または羊をその祭司に託し、そしてその時に頭にですね手を置いてですね、そしてその羊あるいは牛が自分の身代わりになっているわけですね。転嫁されたわけですね、自分の罪が。そして、まあ、おそらくは喉元だと思いますけれども、かき裂かれてですね、そして血がほとばしり出て、それを祭壇に出していくと、祭壇に注ぐと、いうことを毎日彼らは行っていたわけなんです。で、ここで非常に大事な言葉というのは、毎日立ってってことなんです。立って礼拝の務めをなしているんですね。イエス様はどうですか？イエス様は神の右の座につきって書いてます。これは英語だったら Sit on the right hand of God、 座っている、座していると、まあ、御座っていう言葉でね、もう座っていうのが出てますから、日本語の場合つくっていうふうに言いますけれども、イエス様は座っておられて、この祭司たちは立ち働いている。なぜかと言ったら、祭司たちはまだその贖いの、この贖いの技が完成していないから、いつまで立っても立ち働いているわけなんですけれども、イエス様は全部を成し遂げた。罪のために一つの永遠の生贄を捧げたんだと。だから座ることがおできになるんです。神が6日のうちに天と地をお作りになられて、7日目は休まれたって書いてありますけれども、それも全く同じように、そのないものからあるものに作った、その天と地の秩序というものは、 あの時以来変わっていないんですね。ですからそれが完成したゆえに神様はそこに留まっておられるという意味での休まれた、まあ、このこともヘブル書で勉強しましたけれども、休まれたと同じようにその永遠の生贄を、永遠の生贄ですからですね。だからイエス様はもうする必要がなく座しておられる。今度立ち上がるときはここに書いてあるように、敵ですね、敵がご自分の足台となると。でこれが女の子孫の予言に、この関わってきますけれども、蛇の子孫の頭を打ち砕くというところがあり、そしてここの箇所はメルキデゼクの祭司のあそこの詩篇の箇所ですね。そこに出てくる言葉なんですけれども、敵が敵の足台となるまではあなたは私の、この右についていなさいと、座っていなさいというところに書いてあるわけなんです。全部ですよ。イエス様が許されたのは、今度立つときは、あ、またちょっと足りなかった、こいつまた罪を犯しちゃったから、よし降りていかなければいけないではないということを前回の学びで学びましたね。28節で、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、何ですか、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるんだ。その救いというのは悪魔を滅ぼす、まあ、具体的には悪魔がこの鎖につながれて底知れぬところに縛られて幽閉されている。そしてその後で千年が経った後にですね、火と硫黄の池に投げ込まれるという敵を打ち砕く働きのためにイエス様は、立たれるわけですよね。その時まで座っていなさいと。でも罪を負うことについては一切イエス様は成し遂げたわけなんです。ゆえに私たちは過去に犯した罪だけではないんですよ。未来に犯すかもしれない罪も、そして今犯しているかもしれない罪も含めてイエス様は全部を負ってくださったんです。そして具体的にこの許しの喜びを保つための方法というのは、先ほど この具体的なね、この清めることについては第一ヨハネに書いてありますけれども、第一ヨハネの中にこの交わりを持って喜びが全くものとなるためですと、そこは救いの話をしているんじゃないんですよね。神が光であられるようにあなた方も光のうちを歩んでいるならば、あなた方は神と交わりを持っており、御子イエスの血は血によって全ての罪が清められると書いてます。全ての罪。そして、いや私は罪を犯していないと言ったら、あなたは自分を欺いていますよと。でも罪を言い表すならば、神は正しくて真実な方ですから、あなたの罪を許して全ての不義からあなたを清めます、私は罪を犯したことがないと言ったら、それは神を偽り者としていて、真理があなたのうちにはないんだと。でこのように交わりを持つための方法を話していますけれども、しかし罪の許しについては、今言ったように全ての罪からあなたを清めたんですよ。これがもう成し遂げられました。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされた。つまりこの聖なるものとされるって訳されてますけれども、これ未来も含まれているわけですよ。これからまたクリスチャンになる人たちが起こされていきますよね。そしたら神の家族に入れられますよね。でこれからのことも、まあ、今までももちろんそうですけど、これからのことも全部神の家族に入れられる人たちも、今イエス様が十字架につけられるのではなくて、2000年前につけられたイエス様が効力を持っていて、永遠の効力を持っていて、それでその清めを行われ続けていくんだということが言えるわけなんです。最近ツイッターで有名な経済評論家に伝道したんですね。今ツイッターの時代でね、本当に有名な人に伝道できるっていう。でその人はですね、やたらにキリスト教のことを話すんですね。なんでかなってずっと気になってました。で、まあ、少し反論したりいろいろしてたんですけれども、ついにですね、分かったのが、お父さんがクリスチャンだったん ですね。でそれで中学まで無理やり毎週教会に通わされていたと。で素晴らしいのがこう書いてたんですね。教会の中で一番わからなかったのは、イエスは十字架にかかって人類の罪をあがなったという話です。でなんで2000年前に死刑になった人が私の罪を引き受けてくれたのか、どうそれがどういう因果関係で遥か遠くの私の運命を決めるのか、全く論理がつながらない。つながりますね。永遠の生贄なんですよ。永遠のただ一度の生贄なんですよ。つながるんですよ。もし永遠でなかったら、この9章で学びましたけど、何度も何度もイエス様がここに現れて、この時代にですね、イエス様は十字架につけられなければいけない。そんなしょぼい、なんかね、最近なんかある友人の牧師さんがショック使います。しょぼいって何て言えばいいかな。かっこ悪い贖いじゃないんですよ。すいません、ちょっと言葉がどんどん。ちょっとあの関西弁違いましたか。そんなつまらないものじゃないんですよ。永遠の生贄です。だからすごいんですよ。だから私たちは祝福されてるんですよ。じゃあ私はこれから何すればいいんですか。確信にとどまっていなさい。忍耐してこの確信にとどまっていなさい。そして励まし合おうではないか、罪に陥らないように励まそうではないかっていうのが次回の話に出てくるわけです。最後、聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はまして、もはや決して彼らの罪と不法を思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。まだこれを読んでいたときには、エルサレムの神殿で生贄が捧げられていたんですけど、結論は無用です。という言葉ですね。でここの引用はもちろん8章で詳しく話した新しい契約のその約束であり、エレミアが予言したものであります。石の板に書かれている律法でありますけれども、ことごとくそれを破った。しかし今度は私が契約を彼らと結ぶ。私は私の律法を彼らの心に置くということ。その外側の行いをもって私たちが正しくなろうとしたところが、私たちはというかイスラエルの民がですね、この場合はかえって罪深くなって明らかにされているというものを私たちは旧約の学びにおいて見ているわけなんですよね。私は旧約の学びを、皆さんもそうかもしれませんけれども、やはり一末どころかかなりの悲しみを持って読みます。その神様が与えてくださった理想があり、神様の命令があり、とても素晴らしい約束があるにもかかわらず、その直後からやはり暗い話が始まります。神様はもう破るということをご存知ですから、呪われの方を話すわけなんですよね。祝福されることのも書くんですけれども、その後に呪いということも書き、そしてヨシュアたちが約束の地に入って、そしてヨシュアが晩年にもやはりもう私と私の家族とは神に、主なる神に従うと、あなた方は自分たちの神々にどうぞ言ってくださいというふうにですね、もう初めから彼らが神から離れるということを神はご存知でありながら、神のご自分の命令を出しておられるというジレンマがあるわけなんです。それがね、行いで無理、その律法を行うことによっては無理。なんでかって言ったら、問題は心そのものなんですよね。その心というのをヘブル書は良心という言葉で分析しています。良心が汚れているという言葉を使っています。ゆえに行えないんですよ。むしろ律法を見るとその良心の汚れがあらわにされていくんですね。しかし今のこのエレミアの約束は、律法を彼らの心に置くと、置く場所が石から 心の中になったわけです。故に神との関係が立法の関係ではなく愛の関係に変わり、それで行えないことが立法を行う原理ではなく信じるという原理によって行うことができるようになっているわけです。ローマの8章の3節と4節をお読みします。肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。私たちのうちに立法の要求が全うされてるんですよ。素晴らしいじゃないですか。もう立法の要求しているものを行わなくていいんですよ。全うされてるんだから。どういうふうに？十字架につけられ、その肉体によって処罰を受けられたイエス様にあって全うされてるんです。だからいつも私たちが御霊に導かれるというときには、自分自身がキリストと共に十字架につけられてるんだ。I am dead. 私は死んだということを、キリストにあって死んでいるということをいつも告白するから、御霊に導かれ得るんです。このように心が変えられました。素晴らしいですね。心が変えられた。そして次にもう一つは、罪を思いを出すことはしない。で、これが初めのこの10章の初めは、罪が思い起こされてしまうんだ、年ごとに思い起こされてしまうんだ。その罪を思い起こすというときにですね、どういう罪の自覚とはもちろん違います。罪の自覚は与えられます。その聖霊がですね、与えてくださいます。今の罪を思い起こすというのは許されてない罪、その罰せられてしまう罪ですね。罪が罰せられることにおいて、それで思い起こすと、まだ許されていない、まだ救いを得ていない、天に入れるかどうかわからない、神の国に入れるかどうかわからないと思わせてしまうような罪意識であります。これを断罪というふうに言います。聖書の中で罪に定められるということです。で、これがなくなるんですね。思い出すないって神様言われているのは、その8章の学びの時にもお話ししましたが、その記憶からなくなるという意味ではありません。神様全知の神ですから、記憶からはなくならないんです。そうでも敵意がなくなるということです。敵を思い出さないということです。このような完全な許しを神が与えてくださいました。私たちがどちらの生贄により頼んでいるでしょうか。他のところで信仰の使徒であるイエスを考えなさいってヘブル書の著者が言っています。よく考えなさい。私たちがいつも追っているこの罪意識ともすると、これを自分で償っていこう、または他のものでその罪を告白するのではなく、そして悔い改めて減り下るのではなくて、他のもので代償的にやっていこう。そしてイスラエルのためと同じように儀式はやってるけども、あるいはクリスチャンの活動はしてるかもしれないけれども、新約の奉仕になっていないという、これは本当に残念なことですね。しかし今どれだけ偉大かを学びました。どれだけ優れているかを学びました。でね、本当はね、次回の本当は全部ね、用意ある程度はしたんですね。で、そこで背景を思い起こす。今度は背景になってきます。 もともとは何か苦しみの中にいるんですよ彼らは。で、がっかり感があるの。辛いんですよ。で、その中で愛が冷えてっちゃうんですね。で、そこでもうやめっかとか、あとはなもう他の信者から仲間からもう離れ行こうかって、その誘惑を受けている。で、事実もう離れちゃった人たちもいるんですね、一部。で、それでこの著者が思い起こしたのは、ほらちゃんと集まりなさいじゃなくてですね、理由付きの集まりなさいなんですよ。これを、この言葉を持って、励ましアホじゃないか、そして神の愛をに戻って、そして愛と善行で善行するように注意し合っていこうじゃないか、という話になっていきます。終わります。お祈りします。愛する主、ありがとうございました。あなたの本当に素晴らしい救いを、これだけの救いを得たのに、これから離れたらどうなるのかということを、警告をこの著者が何度も何度もしていました。そしてそれがあなたが私たちに与えておられる警告でもあります。主よ、本当にいい、私たちがいつもダビデの言葉を思い起こしたいです。待ち望め主よ、大惜しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よ、望むべきはあなたであります。他のものは望めません。しかしあなたに希望を置けます。どうぞ主よ、この希望が私の魂の怒りとなってくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。